今日はこのところからもう一人の助け主、もう一人の助け主という題で、御言葉を取り継がせていただきます。一言お祈りしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめます。今私たちはあなたの前に、本当に待ち望んでいます。どうぞ主が、主ご自身が御言葉をお一人お一人のうちに届けてくださるように、必要な御言葉を主ご自身がお語りくださるように、それを聖霊様がどうぞ私たちに届けてくださるように心からお願いをいたします。待ち望みつつ委ねて、愛する主イエス様のお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。暗いですか？大丈夫ですか？見えますか？今日はもうすでに触れられていますが、教会の誕生を祝うペンテコステ、ですね、五旬節と日本語では言ったりしますけれども、イエス様が約束された通りに神の聖霊が弟子たちの上に注がれたことを記念する日ですね。毎年語っていますが、私たちクリスチャンにとってこのペンテコステの日を覚えることはとても大切ですね。私たちはこの聖霊の助けなしに信仰の歩みを全うすることはできません。いや、イエス様を心から信じることもこの聖霊の助けなしにはできないんですね。聖書にこのように記されています。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと。今日はもう一度この聖霊というお方についてですね、共に学んでいきたいと思っています。十字架の死後3日目によみがえられたイエス様は40日の間弟子たちに現れました。そして彼らの見ている前で、ですね、天に昇っていかれたわけなんですが、その残されたそのところにいた弟子たちにとってはですね、そのイエス様が天に昇られた時期、出来事っていうのは、決して心強いものではなかったわけですよね。あ、イエス様が上がっていかれたって、彼らは上を見ていたって、ありますけれども、むしろその出来事っていうのは彼らの心を不安にさせるものではなかったかって私は思うんですよね。死からよみがえられたイエス様がせっかく共におられた、おられたのですから、その主が自分たちと共にですね、いつまでもいてくれることをですね、彼らは願ったと思うんです。けれどもイエス様は弟子たちをそこに置いて一人天に昇っていかれました。ではその後弟子たちはどうしたか。不安に陥り彼らの中には混乱が生じたでしょうか。違いますよね。彼らは自分たちのなすべきことを知っていました。つまりそれは彼らが皆心を合わせてイエス様が約束されたこの御霊、聖霊をですね、待ち望んでいた、待っていたわけです。たまたまみんなが普通の生活をしてて聖霊が下ったんではなくて、彼らはそれを約束を待ち望んでいた。今日のテキストはイエス様が十字架にかかる前の晩、弟子たちにですね、この聖霊というお方について教えられたところなんですが、イエス様はこう言われました。ちょっと説を前後しますけれども、18節で、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、私はあなた方のところに戻ってくるのです。16節、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですと。イエス様は弟子たちを捨てて孤児にするために一人天に戻られた、登っていかれたのではありません。もう一人の助け主を弟子たちのうちに送るために、父なる神様のもとに主は行かれたんです。イエス様はご自分のなされることをよく知っておられました。すなわちご自分が天の御国を完成するために再びこの世に戻ってくる日まで、その日まで弟子たちを助け、 励まし、力を与え導く存在が彼らには必要であることを知っておられたわけですね。それが聖霊というお方、もう一人の助け主であり、イエス様はこの方をこのご自分を信じるすべてのものに使わす、その人のうちに注ぐと主は約束されたんですね。助け主とはそばに呼び出されたもの、そのもともとの言葉の意味というのは、そば、近くにということですね、と呼び出されたものっていう、その2つの言葉が1つになってできている言葉なんです。英語なんかではカウンセラーってな、最近のはそうなってると思うんですが、ヘルパーとも訳されてますね。もともとの意味というのはそばに呼び出されたもの、聖霊というお方は私たちのそばに、すぐそばに使わされ、神様によって使わされ、私たちを助けてくださる方だっていうんです。助け主、その言葉通りを取るならば、この方は私たちを助けてくれる存在ですよね。まあ、今当たり前のことを言ってるわけなんですが、助け主なんですから、助けてくれないと助け主ではないわけです。ね、助けてくれることなしに助け主と呼ぶのは矛盾するわけですよね。ではどのようにして聖霊は私たちを助けてくれるのか、この聖霊はどのような助けを私たちに与えてくれるのか、そこが大切なポイントですよね。ここをミスしては助け主とは聞くんだけれども、全然助けにならない、助けてもらえてないってなっていたら、現実があったとしたら、それは全く意味のないことなわけですね。助け主、それはどういうことなのか。イエス様はですね、私が戻ってくるまでとおっしゃいましたけれども、私は戻ってくるまでもう一人の助け主を与えると、ということは、イエス様のこの再臨と聖霊の助けっていうのは、もう密接な関係にあるわけです。主が戻って来られることは、その日を待ち望む者にとっては、私たちにとっては救いの完成を意味しますから、聖霊の助けとは、私たちにその救いの完成を実現させるための助けであるということがわかりますね。これとその聖霊の助けが全く関係がなかったらおかしな話なわけですよ。イエス様再臨、イエス様来られる時に聖霊はいろんなこと、毎日こんな生活を助けてくれました、でも私はイエス様が分かりませんって言ってては何の助けでもないわけですよね。イエス様が来られた時にその救いを完成させてくださるお方、その時まで私たちを、この信仰をですね、私たちが固く立って歩んでいくことができる助けを聖霊は与えてくださるお方なわけです。ペンテコステの日に弟子たちは聖霊を受けました。さっきもうすでに聖書を開いていただきましたが、使徒の働きの2章の初めのところですね、彼らはこのイエス様の昇天のあと10日後にですね、待ち望んでいる時に聖霊が下ったと。その聖霊を受けた弟子たちはどうなったのか、2章の4節のところ、皆が聖霊に満たされ、御霊が話してくださる通りに他国の言葉で話し出した。聖霊を受けた弟子たちは他の他国の言葉で話し出したっていうんです。これは驚くことですよね。彼ら自身もおそらく分かっていなかったと思うんです。自分自身がね、どういう言葉を話しているのか。でもすごいことが起きたわけですね。で、英語が苦手な私には、私にもですね、そういうことが起きればいいなって思うことは願ったりするわけなんですが、でもここで言ってるその出来事は、単に彼らが聖霊を受けた、ね、何か憧れてるフランス語でも何語でもいいでしょう、その言葉が話せるようになった、その出来事、その事実、それがポイントではないわけです。外国の言葉を話せるようになったっていうのがポイントではないわけです。彼らは他国の言葉で御霊の、御霊が導かれるように御霊の言葉、つまり神の言葉を語ったんですね。他の外国の言葉で神の言葉を語った。彼らは聖霊に満たされることによって、あのナザレ人イエスが神の救い主であることを大胆に述べ伝えるようになった。 あのお方が救い主なんだということをですね、彼らは御霊によって外国の言葉で語るようになったんですね。これがそのペンテコステの日に起きた出来事です。しかしこの出来事に対して人々は驚きました。そして疑問を持ちました。彼らはお酒に酔ってるんではないか、お酒に酔ったからって外国の言葉で話せるとは思わないんですけれども、いろんなことを言ったわけです。その言葉に対して弟子のリーダーであったペテロがこう答えているわけですね。使徒の働き2章の17節から21節のところ、これはヨエル書から引用された言葉ですが、こういうふうにペテロは言ってるわけです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。聖霊を受けた弟子たちは他国の言葉で御言葉を語ることによりキリストの証人となりました。キリストを証しするものとなりました。これはイエス様が天に昇られる前にですね、弟子たちに予告された、約束された通りのことですね。すなわちイエス様は使徒の働きの1章8節のところで、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと、私の証人となりますと。彼らは聖霊を受けることによって、その聖霊の言葉、他国の言葉を語ったんですが、イエス様の証人となった。救いを述べ伝えたわけです。この時代は終わる、もう終わりの日に近づいているけれども、神を待ち望む者には聖霊が与えられ、主の皆を呼ぶ者は救われますよと、そういうふうにここで言われているわけです。私たちがこの地上で、イエス様の証人、証人として生きることができるのは、私たち自身の力によるのではありません。私たちは本当に不安定ですよね。意気込んだからって言ってそうやってできるかっていうわけではない。それはもう一人の助け主である聖霊によるのであって、聖霊が私たちをキリストの証人とさせてくださる、キリストを証ししてくださるわけですね。聖霊によって私たちは父なる神様がどのようなお方であるかを知ることができます。本当にこの方を知っているものとして私たちは語ることができるわけですよね。また聖霊によって私たちは、以前は分かりませんでしたけれども、罪人としての自分自身の姿に気づくことができます。聖霊が気づかせてくださいます。聖霊によって私たちはイエス様の十字架が、罪人である私の罪のため、私の罪のゆえであったことを知り、その贖いの御業によって私は罪許されたんだ、義とされたことを信じることができる。これは聖霊によって私たちが信じることができるんです。聖霊によって私たちは古い自分に死ぬ、そして新しく神の子とされたものとして生きることができます。聖霊によって私たちは永遠の命をうちに持っていることを人々に証しすることができるんです。聖霊は私たちがどのような中に置かれても、キリストにつくもの、クリスチャンですね、クライストにつくもの、キリストにつくものとして生きることができるよう助けてくださるんです。また聖霊はまだ信仰を持ってない人々に働きかけることによって信仰へと導いてくださる、その助けをしてくださるんです。その聖霊の促しと迫りによって私たちはイエス様を今日救い主と信じる信仰へと導かれ、またその信仰を与えられた信仰をですね、固く持ち続けることができるんです。 日本の幕末の時代にですね、今あの幕末のことがよく言われていますね、開港150周年の記念とかで、もうあの、ね、キリスト教会でも大きな大会が持たれたりしました。日本の幕末の時代にですね、活躍した人の中に坂本龍馬がいますね。もう坂本龍馬、という名前は日本人の誰もが知っている有名な人物ですが、彼の甥っ子に坂本直弘という人がいます。その直弘、彼もまた坂本龍馬のように新しい日本をですね、その立て上げるために、その青年の青春のですね、火を燃やした人です。まあ、彼は14歳の時に坂本龍馬は暗殺されたそうなんですけれども、この直弘は32歳のぐらいの時にですね、宣教師たちの導きによって洗礼を受けました。しかしですね、その信仰は初めあまりパッとしなかったわけです。私が言ってんではないですよ、彼自身が言ってるわけです。彼はこう言ってます。当時を解雇すれば、振り返ればですね、思い出せば、私が洗礼を受けたのはおかしなものだったね、信仰心は実に薄弱で、人前では祈祷ができず、お祈りができず、家にいても心から祈りを捧げることができなかった。私が受洗したのは福音的に神を信じたのではなく、理論的に信じ、社会的にキリスト教を受け入れたのであると、彼はそういうふうに告白しているわけです。このような彼でしたが、義理のお母さん、義理の母の戒心を機に、その信仰が強められるんですね。その義理の母はですね、迷信深い人、頑固でキリスト教を忌み嫌っていました。そんな彼女に直弘はある日ですね、まあ、自分もクリスチャンになりました。ね、その お母さんにいいですね、キリスト教の小冊子をですね、渡すんです。ね、ところがそれがその義理母の怒りを買った、もうその後はですね、あえて信仰の話をすることはなく、ただ密かに神様に祈るだけでした。しかし数ヶ月後、またその母に、義理母に会う機会があったんですが、その前の日だったと思うんですが、そのお母さんがですね、キリスト教徒、クリスチャンの魚屋さんからですね、10回ですね、モーセの10回を分かりやすく説明した小冊子を受け取ったそうなんですね。それをいただいた。で、全く読む気のなかった彼女でしたが、何気なく本を手に取ると、なぜか手放せない。とうとう最後まで読んでしまったっていうんです。そして読み終わった時に何が来たか。罪を恐れる気持ちが内に湧くのを抑えることができなくなった。その義理母はそれを読んでですね、罪に対する恐れを持つようになったっていうんです。で、そこから彼女の求道というか、それが始まって戒心へと導かれていくわけなんですが、直弘は、その母の戒心を通してですね、神様の真実の愛を実感するその体験となったっていうんです。自分は理論的に神を信じたと言ったその彼ですけれども、この時ばかりは深い悔い改めへと導かれたと言います。彼はこのように告白してるんですね。ああ、主の愛のいかに深いことか。私のような傲慢で無神論者の罪人をも忍んでくださり、時至って過去のすべての罪を許したまい、救いの道、誠の道に導いてくださった。その上頑固な、その義理母をはじめ、家中の者にも熱い恵みをくださり、これらことごとく主の福音に預からせたもうたのである。感謝感激は何に例えようもないって。これはその彼自身、坂本直弘自身が自伝で残しているものですね。彼は後に牧師となって北海道の地で開拓伝道に励みました。また彼の兄であり坂本龍馬の養子になった、坂本直という人もクリスチャンになっていますね。で、聖霊は 神様はですね、聖霊を使わせて私たちが日々置かれるあらゆる状況のただ中で私たちを助けてくださいます。もう本当にその助けっていうのは、こういう助けって限る必要はないと思います。いろんな面で主は助けてくださいます。しかしその聖霊の働きの最たるもの、最もなものは、私たちにイエス様に対する信仰を与え、またその信仰を助けてくれるというものです。この直弘の義理のお母さんが罪に対する恐れの念を持ったのも、直弘や他の人たちがあなたが罪があるって言ったからではない、その本をただ読んだからでもない、その本を通して神様が彼女の心に、聖霊様が働きかけて、罪の恐ろしさ、罪の行き着くところ、たどり着くところが滅びであるっていう、その恐ろしさを知らせてくださった。また直弘が理論的にだけ信じてたその彼も、この出来事を通して体験的に、ああ神様は生きておられるっていうことを、聖霊様の働きによって彼は知ることができたわけです。すべて聖霊の、その助け主である聖霊が彼らのうちに働きかけて、そのようにして神様への信仰へと導いてくださいました。私たちは互いに信仰の弱い小さなものかもしれません。神様の御心よりも自分の考え、願いを優先するようなものではないかと思うんです。そんな私たちですけれども、ですから終わりの日に向けて今備えようとテーマでメッセージを見ていますけれども、すぐに忘れてしまうかもしれない。ね、けれども、そんな私たち、その信仰の薄い私たちの目を、霊の目を開いて、イエス様の恵みの世界を、死んで天国に行ってからではなくて、もう今その恵みを先取りして、私たちがそこに生きることができるように、神様は、イエス様は私たちのうちに聖霊を使わせてくださった。もう一人の助け主を今あなたのうちに送ってですね、あなたの霊の目を開いてくださってるんです。あなたが今日イエス様に望みを置いて主と共に歩むならば、もうすでに聖霊はあなたのうちに住んでいてくださいます。そしていかなる時にも、あなたが主に心を向けるなら、イエス様のこの御言葉を思い起こさせてくださるんです。共にこの助け主である聖霊に、御霊に、あなた自身、私自身を明け渡し、この方の御声に聞き従って歩ませていただこうではありませんか。主の御霊に満たされ、主の御霊に導かれることによって、終わりの日を、主の来られる日を共に待ち望もうではありませんか。神様の祝福を皆様のうちに心からお祈りいたします。祈りましょう。私は父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。天のお父様、あなたがこの聖霊様を私たち一人一人に今日使わせてくださっていること、この聖霊によって、御霊によって、私たちが信仰を持つものとなり、またこの信仰に生きるものとして今日を生かされていることを覚えて感謝をいたします。私たちこの方を今までほとんど知りませんでしたけれども、知らないからといってそこに聖霊の助けがなかったのではなく、聖霊はいつも私たちを導いてくださいました。今こうしてもう一度、その聖霊が私たちを助けてくださる方であることを今日確認しました。今私たちは心を開いてあなたを待ち望みます。聖霊様の導きをに心から従います。どうぞ聖霊様、本当に私たちのうちにあって、 天皇を父の御心をなすものとして栄光を表すものとして私たちが歩んでいくことができますようどうぞ助け導いてください。誘惑に弱いものです、本当に試練に弱いものです。しかしそのただ中にそばに呼び出されたものとして助けてくださる聖霊様、あなたがいてくださることを今日知りました。あなたにより頼みます。試練だからこそ、苦しい時だからこそあなたに助けを求めます。どうぞ主をお導きください。どうぞ主よ、内なる人を強めてあなたの栄光を表す者、キリストの証人として私たちが生きていくことができますように、どうぞ今週の新しい歩みもお一人お一人を聖霊様がお導きくださることを心からお願いをいたします。信じ感謝をし、この祈りを愛する主イエス様のお名前によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。